はい、ルカによる福音書の1章を開いてください。で今日は、全部じゃなくてでも結構いきますね。56節まで、1節から56節までを見ていきたいと思っています。いつもこの進めているのはですね、この福音書、でも他の新しい書物でもそうですが、一度ですね時間を取って、一回ざーっとね大まかでいいですけれども、最初から最後までですね読んでみるっていうのはとってもいいですですね。でルカによる福音書とても長いので、あまり強調していなかったんですけれども、この一度なされてみるといいですね。こう雰囲気だけでもねつかめます。で当時は章もなければ、説もありません。むしろ章や説っていうのが邪魔になってしまう時があります。なんか全く別個の話であるかのように読んでしまいますけどもね。ということで、この福音書というものがですね本当に不思議に、このいつもやっぱり私なんていうの悩むというか考えてしまうことがありますね。なんで4冊もあるのか、4巻って言ってもいいですね。なんで福音書、同じイエス・キリストの生涯なのに4つあるのかっていうことはですね本当に私も何ていうのかな、不思議というかなんですね。けれどもですね、誰か一人の人物を描くときにそれぞれの見方がありますよね。その自分が触れたこの人ってよく言うじゃないですか。例えばメモリアル追悼式ですよね。誰かがいろんな人がこのお亡くなりになった方のためにお話しされるときにですね、それぞれがそれぞれのストーリーを持っていますですね。でイエス様はそういう方であります。ましてやキリストであり神の子であられますから、この一人では語り尽くすことのできないものがあり、でもう一つの視点がですね、今度はね受け手が誰なのかっていうことなんですね。これとっても大事なんですね。受け手が誰かによってもまた書き方が変わってくるんですね。でその受け手によってかなりその福音書の著者はですね、この言い方を変えているし、この強調するところを変えています。今まで見たのはマタイによる福音書、それからマルコによる福音書でしたけども、マタイとマルコっていうのはなんかちょっとこう話は似てるんですけども、オーディエンス聞いてる人っていうのはかなり違くてですね、マタイの方は本当にユダヤ人の世界ですね。ユダヤ人の人でこの旧約から直接新約を読む、だから今でもユダヤ人の人でですねイエス様を信じる人っていうのはいるんですよ。でその人たちが信じる箇所ってどこか分かりますか。信じる箇所っていうか私たちもね日本人が信じるっていうのがねよく例えば十字架につけられている時にイエス様がね、彼らは何をしているかわからないしどうか許してくださいってね、許してくださいという言葉でね、許しがない文化なんだろうね日本はね、だからそこで心を刺されるとかね、愛しているとかイエス様が。だけどユダヤ人はどこかご存知ですか。一章一節なんですよ、簡単ですね。マタイのダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図なんです。この私たちにとってはなんか2人の名前がなんか出てきてるなっていうだけなんですけど、もう彼らにとってはもう本当に神が選ばれた2人なんですよ。アブラハムの子孫によってキリストが来るということと、ダビデの世継ぎの子によってですね神の国が建てられる、ユダヤ人のための神の国が建てられると、そういうふうにマタイはユダヤ人がこの大事にしているこの神の約束、旧約聖書にあるですね、でこれが本当にキリストにあって成就したんだよっていうことを強調しています。マルコはその、究極というか対極でですね、この前話したように、このローマの人たちに対して、主にその人たちのことを意識していますですね。で、このローマの人というのはその背景がないですね、そういう全然ない。そしてもう、このとてもなんかある意味で単純なんですね。でそれは何かというと行いを見るわけなんです。技を見るんですね。だから教えてることよりも何をイエス様が行ったか、例えば悪霊を追い出したとか、例えばレギオンを、ね、追い出した時っての一番詳しいのは、マルコによる福音書なんですね。でこういう神のイエス様の力ある技が神の言われることをことごとく行っていくしもべとしてですね、 このイエス様の姿が現れていたわけです。だから先週のこの復活祭の時にもですね、この全世界に福音を述べ伝えさせ、そして印が伴うって言ってですね、印が強調されていて、その例えばエビを掴んでも大丈夫、毒を飲んでも大丈夫だとかですね、そういうのも書いてあったって話をしました。でこのようにオーディエンスが変わります。で今度ですね、ルカによる福音書は、なんて言ったらいいかな、知識人あるいはギリシャ人と言ってもいいでしょう、または人間としてのイエスって言ってもいいかもしれませんですね。このルカはギリシャ人とも言われていますですね。ローマ人ギリシャ人の違い分かりますね。このローマはイタリアにあるでしょ、でギリシャはもっと東にあるね、このあそこですよ。で興味深いことに映画パウロ去年上映されましたけれども、そこでこのローマの高官がですね、この高官というかその、兵の上の人ですね、このパウロがパウロを幽閉している、その管理している人ですよね。ではルカがやってきた時にこうちょっとバカにするんですよね、ギリシャ人かみたいな感じでね、うん、でそのギリシャ系の人、またはユダヤ教の改宗者とも言われますけど、いずれにしてもギリシャ系の人なんですね。でギリシャ人が求めているのは結構分かりやすいと思います。ギリシャ人はですね、パウロが言ったように知識を求めてます。また人間を美化します。ギリシャ旅行に私行った時にやっぱりちょっと抵抗があるんですね。何が抵抗あるかというと、すっぽんぽんなんですよ男の人が。こう肉体美ですよ簡単に言うと。分かりますよね、彫刻分かるでしょ、なんで裸なのっていうね。で結局その体の美しさですね、人間の美、完成美ですね。でこういうものをこのギリシャ人は求めているんですね。でイエス様はどういう方かって言ったら、神でやられて神から人になられた方なんですね。だから人としてのイエス様が強調されています。例えば祈るっていう、イエス様が祈られたっていうふうに退かれて祈られたっていう言葉が出てくるのはルカが一番多いんですよ。祈ったですね。いや祈らなくたって神の子だからいいじゃんって私たちの頭の中でね。でも祈らなければやっていけなかったんです。イエス様も人としてのこのイエス様の姿がよく描かれていますね。他にもいろんな特徴があります、これはおいおい話していっても最初からそうなんですけれども、ルカは、彼自身が知識人でね、で医者でした。で、非常に精密に綿密に歴史の出来事としてイエス様が何を行われたかを、この順序立てて伝えていってると。だからこのルカによる福音書を読めばですね、なんかこういろんな見聞きした噂話ではなくて、しっかりとした歴史的な文書としてこのイエス様が行われたことがその通りなんだということをね、この知ることができるんです。でそこで前置きがあるんですよ。1節から4節までの前置きがあるんです。読んでみましょう。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人たちが、私たちに伝えた通りのことを、多くの人がまとめて書き上げようと、すでに試みています。私もすべてのことを、初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思いますということなんです。ルカはですね、この直接そのイエス様と交渉外を共にした弟子ではなかったんです。12弟子で、これマタイもそうでしょ、一緒にいたでしょ。でマルコはいたと思います。若かった少年だったかもしれませんが、ペテロの福音書って言ってもいいぐらいだってよく言われるんですね。このマルコの福音書はそのペテロから聞いたことを書いてる。でもそこにいました。ヨハネはもちろんそこにいますけれども、ルカは違うんですね。でも1節2節見ると、 このもうすでに成し遂げられた事柄ってありますよね。初めからの目撃者、今言ったその十二弟子の中でこう目撃者がいて、で御言葉に仕えているこれがだから人たちですね、人たちから私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて、だからマタイもまとめてるしマルコもまとめてるわけですよね。で書き上げようとすでに試みてみると、でそういう時期に、でルカはどういうふうに書いたかって言ったら、綿密に調べてると、彼は直接は見てないんだけれども、そのインタビューしてるっていうか、この一人一人に聞いてるんですよ。でこれからね、ま、あのエリサベツのこととか、ザカリアのこと、またマリアのことを直接聞いてると思うんですよ。まだ生きてるから、この時代時にはね。もしかしたらザカリアとエリサベツ死んでるかもしれないけれども、でもマリアから聞いたでしょ。でそうやって聞いて行っていったわけなんですね。でルカってどういう人かと言いますと、コロサイ人への手紙かな、14章の14節に書いてるんですが、パウロがねルカのことをこう言ってます。愛する医者のルカお呼び出ますが、あなた方によろしくと言ってますと。これ医者だったって言うんですね。で、いろんなところにこのルカが出てきて、特にパウロが死ぬ直前ですね、第二テモテの手紙なんですけれども、そこにもルカは私と共にいますって書いてあるんです。だからパウロが殉教するその最後の最後のところまで行った、パウロの、共に動いてった同労者であります。で興味深いのは、この同じくルカが書いた、使徒の働きなんですけれども、この彼の、この主語ですね、彼が書いていく主語が、ずっと、このパウロは彼とか彼らっていう書いてあるところで、突然ですね、私たちっていうふうに書いてあるのが出てくるんですよ。トロワス、1回目の選挙旅行の後、2回目の選挙旅行の時に、このアジア、今のトルコにとどまっていようと思ったら、御霊が禁じたと。そして、夜に幻の中で、マケドニア人が助けてくださいと言ったっていうところがありますよね。そしたら、こう書いてですね、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。で、この時にもう、マケドニアに行こうとした時に、ルカがいたことがわかります。第3選挙旅行の帰りエルサレムに戻る時もですね、やっぱりそういうふうに書いてありまして、私たちはってトロアスあたりにいた時に、私たちってことが出てきて、で今度はパウロが、このカイサリアで幽閉され、あの監禁状態になって、でそれで皇帝に上訴して、今度はローマに囚人として行く時にカイサリアからですね船出するんですよね。覚えてますか。それでも私たちはって書いて、私たちが船でイタリアに行くことが決まった時って書いてあるんです。だからずっとルカはこのパウロと共にしていたので、まあ、パウロはねこの復活のイエス様に途中でダマスコに行く途中で会ってますけれども、ルカがですね直接イエス様は見ていないんですが、けれどもかなりの情報これをですね持っていた。でティオフィロっていう方です、人がいるんですね。尊敬するっていう言葉なんですけれども、これはですね、ローマ高官、ローマのお偉い人ですね、このローマ政府の。で、そういう時に使う閣下みたいな意味合いなんですよ。新改訳で閣下って訳されてるかな。で、それと同じ言葉が使われていて、で、おそらくティオフィロさんが、ルカのために何かこうお金をあげて、パトロンみたいな感じで、こう支援していたかもしれませんね。で、彼自身が信仰を持ったか、あるいは、まだ求道者か、どちらかですね。なので今、彼の信仰を手助けしたい。確かにこれまで聞いてきたことというのは、本当にその通りのことだから、これによって、このお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思いますということなんです。で興味深いのはこのルカによる福音書の後ですね、まあ、ヨハネが挟まれちゃってますけれども、そのまま使徒の働きを開いていただくとすごい面白いんですね。ちょっと見てください。使徒の働きの一章を見てください。ここにも前置きがあるんです。1節、2節お読みしますね。 ティオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった弟子と人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。わかります？前の書と後ろの書なんです。で、ヨセフスっていう人がある本を書いた時にも、やっぱり第一部、第二部っていうふうに書いてるんですね。だから、本当にこのルカっていう人は、なんていうのかな、知識人で本の書き方を知っていて、でこのギリシャ語もですね、とっても綺麗なギリシャ語らしいんですね。でとっても長い文章でね、美しいんですよ。でところでギリシャ語でも、なんだろうこれ、なんか下手なギリシャ語だなっていうふうに思われてしまうような書き方をしている人がいるんです。誰だか分かりますか？ペテロじゃないですね。ペテロもなんかそうかもしれないけど、ペテロじゃなくてヨハネです。ヨハネが一番素朴なんです。でも深いでしょね。うん、日本語に訳される時、他のいろんな翻訳っていうのがですね、なんていうのかな、本当に綺麗な日本語ですよね。とっても素晴らしい翻訳だと思います。この新海訳もそうだし、他の訳もね。でこれはね、ある意味で落とし穴になり得るんですよ。何かというと、結構きつい言葉とか、こうはっきり言ってるものも柔らかくなっちゃうんです。ですね。でそういうのは、本当に御言葉を学んでいく中でね、本当にはそうこういう意味だったんだ実はっていう感じで、でも本当にゴツゴツした感じですね、おそらくヨハネの書き方は。でもルカはですね、まさにそのとても流れるような綺麗な麗しい話っていうか、そういう風に書かれているんですね。でもですね、この4節を見たときに、これね、私思い出す話があるんですよ。何かっていうと、2013年にイスラエル旅行を私がこう導いてね、こうロゴスミニストリーでやったときに、朝にね、デボーションの時間を持つんですが、もう時間がなかったので、バスの中でね、やってもらったときなんですよ。で、ある兄弟がね、こうパーンとここ開いてくれたの。ルカのここを開いてね。で、これから遺跡を見に行くときに、ね、本当に私たちも同じようにこれから見ていくけれども、すでにお受けになった教えが確かであることをよく分かってもらいたい。で、これから本当に確かにこれが起こったんだということが分かっていくような旅になったらということを願ってお祈りしますって感じで言ったんですよね。うん。で、私たちも今早速ね、この5節を見ると、どうですか？ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの組のものでゼカリアという名の祭司が、ザカリアという祭司がいたというふうに、ユダヤの王ヘロデというふうにはっきりと書いて、本当に歴史の中で起こった出来事として話していくわけなんですね。でこのヘロデなんですけども、紀元前の37年から4年までユダヤを統治してました。で午前中もお話ししたんですけど、イエス様がお生まれになったのは、早くても紀元前の4年だっていう根拠がここなんです。なぜかって言ったら4年で死んでますから。でもイエス様がイエス様が、幼子だったっていうね、その時に虐殺いたんですよ。まだヘロデがね、生きてたんです、ヘロデ大王が。だからこの4年より前だというふうに言われてるんですけども、でこのヘロデはですね、ユダヤの王って書いてあるんです。でここが難癖なんですね。こう複雑で、皆さんね、眠くなってもちょっとここだけはね、もっと眠くなっちゃうかもしれないけど聞いてほしいんですけど、ヘロデってユダヤ人じゃないんですよ。イドマヤ人って言って、もっとエドム人なんです。で、この後で強制的に改宗されたんですね、このユダヤ教に。でそれが新約時代とイドマヤ人と言います。でエドム人ってユダヤ人憎んでたじゃないですか。だから本当に不思議なあれで、なんですかね。あとはヘロデの特徴は、ローマをもう立ててローマについている人です。ですね。で、とてもローマ的な人です。でも改宗者なんです。ね。 で、そしてヘロデという人は、まあ、マタイの福音書の時も話しましたが、被害妄想が強い人でした。自分の奥さんも殺しちゃうんです。息子も殺します。だからヘロデの宮殿では、そこで飼われている犬かな豚かな忘れたけども、あの方が家族よりも安全だって言われてたんです。ですね。で本当に変態的で、あの奥さんがを自分で殺してですよ。で後で嘆き悲しむんです。で彼が死ぬ時はエリコで死ぬかな、で死ぬ時にこう命令したんです、周りにいるこの人たちを殺しなさいと。なぜかというと私を死んで悲しむ人の声が聞こえないだろうから、私のこと、じゃあ自分のこと憎まれてるって知ってたんですよ。だから少しでもその泣き声が聞こえるようにちょっと他の人を殺しなさいって命令したんです。さすがに死んだ後ね、その命令に従わなかったから怒んなかったんだけど、まあ、そういう、まあ、人でありました。で今ここには出てこないんですけれども、4章を見るとですね、4章は3章か、3章の1節を見ると、この2節にね、3章の1節じゃなくて2節ですね、アンナとカヤパが大祭司であった頃って書いてます。でこれはイエス様が生まれる前の時もこのアンナとカヤパが大祭司だったんですね。これアンナの方が本当は大祭司なんですが、当時はローマが、大祭司を任命するということで、それがカヤパの方だったんです。でカヤパは皆さんご存知ですよね。イエス様を死刑に定めた時の大祭司ですね。ということで、とても腐敗してましたですね。この祭司職もですね、他のこの宗教的にも、このなんていうかあんまり良くない状況の中に、アビアの国の組のものでザカリアという名の祭司がいたという流れになるんですね。でこのザカリアとその奥さんのエリサベツの話から始まります。でアビアの組ってあるんですけども、これは第一歴代史の24章に、この祭司とかレビ人ですね、これたくさんもいるので、このなあの神殿の奉仕があまりにもたくさんいるから順繰りにやって担当しなければいけなくなったわけですね。だからみんながその例えば1年間に1週間でも2週間でもすることができるようにこの組を作った。でその時の一つがアビアから出てきた人、その組のものだったということですね。でエリサベツもこのアロンの子孫なんですね。だからなんていうの、どっちも祭司、祭司アロン系の人で、で彼女の名前がですねエリシェバ、ヘブル語ではこれエリサベツっていうのはこのあれですね、エリザベス2世のとかね、ほらイギリスの女王いるじゃないですか、ギリシャ語読みなんです。それから英語になってエリザベスなんて言うんですけども、だけどヘブル語はエリシェバで、これアロン本人の妻と同じ名前なんですね。すごく由緒あるこの祭司のとその妻なわけですけれども、6節見てください。2人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また2人ともすでに年を取っていたと。ここからですね、贖いの物語が始まります。何をもって贖いかというと、この暗き世において、そしてユダヤ教の中でもさっき言ったように、この祭司たちが、まあ、腐敗していたっていうかね、でそういう状況の中でですね、それでも正しく生きていった人たちがいたっていうのはすごく嬉しいじゃないですか。どうしても私たちは何か暗き世っていうのを見るときに、もう全員が堕落しているっていうふうに思ってしまいますよね。けれども神様は残されたものを置いておいてくださってですね、そしてそこから贖い、この救いを始めようとしておられるわけなんです。で思い出すのはダビデのひいおばあさん、誰ですか、ダビデのひいおばあさんで有名な人、ルツですよ。あの時の時代は獅子の時代です。めいめいが自分が正しいと思うことを行っていたとあって、もうめちゃくちゃですね、 道徳的にもその価値観ももう混乱状態でもう めちゃくちゃのことをやってる時に、あのボアズという人がいて、そしてボアズの中にいて本当にしもべたちがまたあのその女のしもべたちがですね本当に熱心に働いていて、麗しいストーリーがそこにまで、そこにも贖いのストーリーがありましたよね。ですね、でそのような、まあ、状況だったんです。ところがですね、そのように生きていた人たちが他のかつての敬虔な人と同じような問題を持っていた、それ不妊だったということです。なんか気づきません？ここで似たような人たくさんいますよね。代表格はアブラハムとサラです。しかも年取ってたっていうのも似てます。あとは、他にもあのもちろんあのリベカもそうだったし、あと、ラケルもそうだったけどね、みんな族長なんか不妊の問題があったんだよ。でハンナがそうでしょ、ハンナ。で後で、マリアの賛歌を見ますけども、ハンナの祈りとか賛美をすごく影響を受け、あのそれから引用してね歌ってるんですけれども、ハンナがそうだった。でこのようにして、この問題が、課題というか問題があったわけなんですね。でもね、神様こういううめきをも聞いてくださる方で、そして願いを聞いてくださる方だっていうのは、私たちがこの聖書を読んでいると、このサラもこう産んだし、そうですね、ハンナもこう産んだ。サムエルが出てきて、でそのサムエルがそのイスラエルを立て上げ神様にこの立ち上がるためにね用いてくださった預言者でしたよね。3節をご覧ください。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子を抱くことになった。彼が子を抱く間、外では大勢の民が皆祈っていたとですね。祭司が行うのは、こう大祭司の場合はこの施政所に入ってですね年に1回っていうのはあるけれど、他の祭司たちが行うのはこの聖所っていうところまで入ってですね、そしてまずこの灯火ですね、この燭台があって、でそれを絶やしてはいけないので、灯火をこの整えると、この油をまた付け足したりですね、そうする。で週に1回備えのパン、あの臨在のパンって2017の新改訳は訳されてますけれども、臨在のパンを週に1回こう変えていくとかですね、ある。でもう一つすごく重要な役割があって、でそれが香を炊くことなんですね。でこれはね、この、垂れ幕のこの手前、垂れ幕のところにあるんですよね。でそこで香を炊く働きを、この彼があてがわれてですね、くじによってですね、これあてがわれて、それで人々が外で祈っています。でなぜかって言ったら、そこで主の前に出た人がですね、今度は、人の前に出て祝福を宣言するんです。ですね。で、これが、まあ、祝祷ですよね、祝祷をする。でこれをですね、この待っていたんですね。この皆が祈っていたと書いてあります。11節です。すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます、その名をヨハネと付けなさいと。こうありますね。主の使いが現れました。後で出てきますが、これガブリエルなんですね。でガブリエルっていうのは天使長であって、そして午前中もお話ししましたが、このダニエルに油注がれたものが来るという内容を含めた、神のタイムラインですね、ご計画をですね70週と定めて、これを伝えた人なんですですね。でその人が、もう、この、500年以上経った後のこのザカリアに現れたんですね。そしてマラキが、予言が最後なんですけれども、紀元前の500何年かでこの予言を行ってですね、だからもう予言がですね400年ぐらい何もなかったんです。で興味深いことに、聖書はですねそういう大きなブランクっていうのを置いて、神様の大きな働きってのあるんですね。覚えてますか、このアブラハム、あのヨセフがいなくなった後ですね、それが大体1800年ぐらいですかね。そして400年ぐらい経ってモーセが現れたんですよですね。そしてその後あの 獅子は現れたけれども、このなんていうか問題が起こったけど、サムエルが現れて、ダビデが出てきたでしょ。それも400年ぐらいのブランクがあるんです。ですね。で、こうやって、このブランクがある400年ぐらいの何もなかった、でも本当にちゃんと、この神様が来られるっていうことを待ってですね、いたところに今来たんですよね。ガブリエルがやってきました。でも彼は取り乱して恐怖に襲われたんです。これはね、御使いに会う人がですね、いつもそういう、状況に陥りますよ。死ぬかもしれないというふうな恐ろしさを抱くんですね。それはとても神から来た、その神の清さを携えてますから、栄光の力がありますから、この自分の方がもう恐怖に満たされるということはよくあります。でも恐れることはないとガブリエルは言ったんですね。これは良き知らせだと、しかも子が生まれる知らせであって、子が生まれる知らせであってね、しかもね、老齢であってね、それでも子が生まれて、神に選ばれた人であって、実にメシアが来られたことを告げる人になると、エリアのような働きをするという願いをあなたは聞かれたんだ。だから喜ばしい知らせなんだ。ちなみに、なんでこの講壇の右に立っていたかと言いますと、この講壇というのは祈りを表します。この講壇からの煙がですね、この立ち上るように私たちの祈りを聞いてくださいというのは詩編に書いてありましてですね、または、この、 黙示録の天における講壇が、これが生徒たちの祈りを表しているというのが書いてありまして、だから祈りが聞かれたんだよって言うんですね。でもね、多分ね、ザカリアね、ちょっともう祈りやめてたと思うんだよね、多分。もうじいちゃんになってたから。でもずっと前は熱心に祈ってた、その可能性があります。でも聞かれたんだよと。で、続けて14節、その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意しますと。本当に大きな喜びですよ。主の前に大いなるものとなると。本当にヨハネは後々に人々に、イスラエルの人々に認められた預言者となっていきます。なぜ、そして主の前に、主に立ち返る人たちが彼によってたくさん起こされるっていうんですね。で、ブドウ酒や強い酒を決して飲まずっていうのは、これ禁欲をしているわけではなくて、律法の中にナジル人の規定があるからなんです。ナジル人というのは何か神様に捧げる期間として髪も切らずに、そしてブドウから取れるものも食べずに飲まずにですね、それで一定期間を過ごすんですけれども、生まれた時からそうであるということなんですね。で、これをやった人がですね、聖書の中には2名、このはっきりしている人が出てきて、1人はサムソンです。ですね。けれども途中で女に負けてしまって、自分の秘密を言ってしまったっていうのがありますよね。また、なんていうのかな、いろんなところにも死体に触れてたりで、もう彼はやりたい放題だったんですけど、生まれた時からっていうのが今度もう一人で、サムエルですね。サムエル。それも、男の子を捧げますと。こうハンナの祈りによってですね、捧げられた人となりましたけれども、で、母の胎にいる時から聖霊に満たされるって言うんですよ。すごくないですか。で、ルカによる福音書はですね、使徒の働きと当然ながらセットにして読んでいくと面白いんです。聖霊に満たされる必要をルカはしっかりとこの教えているんですね。聖霊に満たされなさいと、聖霊のバプテスマを受けますというね、こう言われています。だからその聖霊の働きがあるんだけど、これがなんと母の胎にいる時からっていうね、 すごくないですか。で、後で出てきます。エリザベスがね、びっくりしちゃったんですよ。喜んで、エリザベスは喜ぶんだけど、だって子供がね、マリアが近づいたら喜んじゃったんですよ。お腹の中にいる赤ちゃんが聖霊に満たされると。そしてエリアの霊と力で主に先立って歩むというのが、このエリアが出てきたら、あーって思わなきゃダメなんです。今までも出てきたでしょ、ね、エリアの議論があったりでね。でもう一つ、例えばイエス様のことエリアだと思った人結構いましたよね。で、あとはイエス様十字架、あ、痛い、イエス様十字架にかかった時に、エリアが来るかどうか見てみようって、エリエリラマサバクタニという言葉のあれがエリアだと、この思ったというところは、やっぱエリアが期待されてました。なぜか分かりますか。なぜですか。旧約聖書の最後、最後の最後の預言者はマラキです。でマラキの最後の予言は、主が来られる前にエリアを使わすと。でもエリア本人ではないんですけど、エリアに働いていた御霊の力がヨハネにも臨んで同じように歩んでいくんです。だからマラキ書の4章の6節に、父の子を子に向かわせ、この心を父に向けさせるとあって、ここで、この同じことを言ってるんですね。この父たちの心を子供たちに向けさせると、つまりこの子供たちにちゃんと主にある教育をしてって、そして義人の思いに立ち返らせるんだと、ね、これを行っていくよと。ヨハネがエリアの霊と力によってね、そして整えられた民を用意すると、主の民、これがイエス様のことです。イエス様のために整えられた民を用意するんですよね。これ本当に必要ですね。私午前中に歌いました。なんだっけ、エリア、なんだっけ、あれエリアの日だ、歌いましたよね。必要ですね。主が来られるっていう時にね、リバイバルが起こるって時にね、何が必要かって、整えられる必要があるんです。で、私たちがから始まります、リバイバルっていうのは。整えられてるがゆえに、リバイバルが起こる時に本当にそれを見ていくことができる。カルバリチャペルの始めもそうでした。カルバリーチャペルのは本当アメリカのプロテスタントを変えたと言われています。それ何が起こったかって言ったら、ジーザスムーブメントというヒッピーだった若い子たちが、この芋づる式にもどんどん救われていって、今は大きな教会の牧師さんやってる50代60代の人が元ヒッピーってたくさんいます。で、そういう人たちはビートルズのあの時流行ってた時ですから、ギターで弾き始めた。あの時悪魔の楽器って言われたんですよ。今そういう人いないでしょ。つまり今の時代に生きている人たちにイエス様の福音をそのまま伝えていったっていう、そのリバイバルが起こったんです。で、ここだけをね、多くの人は見るんです。しかしそこにいて、その若者たちを受け入れていった人たちは、普通のスーツを着ているようなおじさんおばさんというか大人だったんです。その時にチャックがこの一節からず、創世記からずっと順番に教え続けていってですね、そのようにして整えられてって、たとえ自分とは全然違う、もう非常識な、本当非常識ですから、当時だって裸足で歩いてて、ジーパンももう全然洗わないで、汚い臭いですよ、はっきり言うと。そして、例えばですね、こういうのもあったんですって。生産式のカップ、これをですね、この親指にね、こう入れて遊んでみたりとかですね、こういうのは起こってるんですよ、ね。でもね、受け入れてったの。彼ら受け入れてたんです。だから、もっとたくさんの人が来てほしいなって言ってもですね、自分が整えられてなかったら、結局そういう人たちを、弾き飛ばしちゃうんですよ。神の霊が望んだ時っていうのはですね、 私たちの方が悔い改めが必要なんです。私たちがイエス様の心のようになってなきゃいけない。古い皮袋って新しい皮袋になってなきゃいけないということなんですね。だから、ここで整えられた民と書いてあるわけなんですね。あともちろんイエス様が再臨される時の整えがの意味もしています。それザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。彼は応答できなかったんです。この言葉に、この良き知らせの言葉だったんですが、応答できなかったんです。まずね、彼は恐怖に満たされて取り乱してしまいました。いいですか、そしてこういろんなことを言われたんだけども、もうそんなのは難しい関係のないことですよっていうふうにしちゃったんですよ。簡単に言うと恐れて退いちゃったんです。神様のなされようとしていることから私は、いや そんなのはないですよって、そのように言ってしまって不信仰に陥ってしまったわけなんです。私たちの戦いは不安との戦いがありますですね。神が何かをされようとしているときに、午前中も見ましたけれどね、この立ち上がるだけじゃなくて、その全く逆、倒れることも起こるんです。神が何かをされるとき。なぜかというと、不安になる。不信仰になるんです。そんなのあるわけないでしょ。ね、それに口で出さなくてもそう思ってますよ。関わりません。なので御使いはですね、この神様がザカリアのことを愛しているがゆえに一つの訓練を与えるんですね。それが次です。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい。これらのことが起こる日に、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉を、あなたが信じなかったからですと。まずここで、ザカリアに、あんた何考えてんのって。私、ガブリエルだよって言ってるわけでしょ、簡単に言うと。このガブリエルっていう言葉を言っただけでもザカリアはビビったと思います。もうダニエル書ももちろん当然知ってるんだよね、詳しくね。ガブリエルだと。だから神の言葉そのものだったんだよ、今の言葉って。でそんなことが起こる、どうやって何によって知ることができるかって印を求めたんです。印を与えるよって。何の印？口が聞けなくなるという印です。これ裁きではないね。幸いだったと思います、ザカリアにとって。ザカリアは結局神がなされようとしていることが、自分の先入観によって締め出してしまったけれども、口を聞けなくさせられることによって、不自由になることによって、神が何をじゃあしてるのかって聞くことができるようになったと思います。口を出す前に聞けということですね。でただ確かにエリザベツが身ごもって、そしてマリアが身ごもるって話、噂も聞いてですよ、おそらくは。それで時間を過ごすんですよ、これから9ヶ月、このヨハネが生まれるまでの間ですね。そのことによって初めてこの2章を読むと、1章の最後を読むと分かるんですけどね、次回に回しますけれども、彼の口から出てきた最初の言葉は賛美です、ね、どうやったらそんなことが、何によって知ることができる、こういうふうにやってる言葉から本当に賛美の言葉が出てくるようなところまで彼の心が変えられたんですね。だからね、ある意味で幸いなんですね。物理的にね、何かいろんなことがあってできなくなるようになってしまうっていう出来事起こるでしょう。でも意外にそこでね、 救いとか、意外にそこで癒しとか、意外にそこで何かこう今までが解決できなかったことが解決できるようになるとかあるんですよね。本当にこのクリスチャンの教会は、そういう試練を通して、この清められていく、私たちは清められていくことがよくありますですね。これ幸いなんです。そして民は21節、ザカリアを待っていたが神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり彼は自分の家に帰ったと。その出てきた後に民に祝祷をする、祝福を祈るんですけど、あれれれって感じで、あーとかってこうなんか合図してるから、まあそれで終わっちゃった、もう帰りなさいみたいな感じでやったわけですよね。で帰ったと。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていたと。エリサベツにとっては恥だったんですね。当時は子供が生まれないということは恥であり、かつお年寄りなのに子孫がない、恥です。当時はね、特にね。それを神が取り除いてくださったと、目に留めてくださって憐れんでくださったとこう言っています。次にガブリエルはナザレの方に行きまして、そしてマリアにこのイエス様の誕生の告知を行います。さてその6ヶ月目に、5ヶ月が過ぎてね、6ヶ月目ですよ、御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った、ミリアムと言った。わざとね今言ったんですけども、ナザレですけれども、あ、その前にごめんなさい、処女が強調されてますね。処女で、これ午前中にお話ししましたね、とても大事な要素になってきます。で、このナザレですが、今でさえですね、ナザレって言ったらもう欧米社会では聞いたことのある名前ですよ。ナザレスとか、あとは教団名でナザレインってナザレ派っていうのはナザレンですね。あ、それもナザレンってあるか、ありますから。で、この前すごく楽しかったですね、トルコ旅行の団長さんがね、 J さんっていうんですけど、 J さんがですね、ナザレの町のアラブ人クリスチャンで、アラブ人クリスチャンに教えたことがあるんですって。で、そこの教会がナザレン派なんですって。意味わかります？ナザレの町をにちなんでナザレンっていう教団ができたんですけど、その欧米の教会がですよ、その教会が、アラブの地域、そのイスラエルに選挙に行って、そしてアラブ人たちに伝道したから、ナザレの町にもナザレン派があるっていうことですよね。だからこう言ってこう戻ってきたみたいな感じですけれども、でそれだけ有名な名前なんですが、今で言うと何だろうな、誰も知らない町で、ナザレに行くたびに教えられるんです、ガイドさんから。文献がありません。ガリラヤの町の名前がいろいろ出てくる、ヨセフスとかですね、名前が出てくるんですけど、ナザレはないんです。だからナタナエルがナザレから何か良いものが出るだろうかってこう言ったんです。だからそういう何でもない町だし、そして後で見るとイエス様に対して不信仰で、まあ結構お堅い、なんていうのかな、飲酒の強いって言ったらいいかな、さ、そういうなんていうの、そういう硬い、霊的にも硬いようなところですね。そういうところにいたと。しかも処女で、でもダビデ家系ですね、まあ、今でイメージだとね、まあ、徳川家の末裔ですとかって、今は徳川家なんて言っても、あ、そうですか、徳川さんですかとかって感じでね、まあ、あるいは足利家とかね、分かんないけどね、足利さんですかぐらいじゃないですか。で、言い方が良くないけど、プライドだけ高くてさ、なんか我々はみたいな感じでね、そういうところに言い名付けです。で、今と違いますね。世界の多くがまだお見合い結婚なんです。 ね、今婚活っていうとね、そうなのみたいなね、ちょっとこう逆に見下げてみたいな、恋愛できなかったんだよみたいなね。いやでもね、世界を見たら今でもですよ、逆、本当はね、見合いの方が主体です、ね、で徹底してます、当時のユダヤ人社会は。今でも実はね、ユダヤ人って今近代化されてる人が多いのであれなんだけど、アラブ人とかあとサマリア人まだいるんだよね。サマリア人いるんですよ、サマリアの町に、あのサマリアの町にね。でそっちの人たちの方が昔のものをこの受け継いでる場合が多いんですね。でサマリア人そうなんですけども、ちっちゃな頃からこうなんかもうお見合いさせられてるっていうか、そのこの子とこの子結婚ねってもうお父さんとお母さんが話してるんですよ。小学生ぐらいみたいな、こうもう幼馴染なんですよね。だからで成長するじゃないですか。で結婚しますよね。でも結婚する前に次に婚約するんです。でさっきっていうか午前中お話したように、これはもう法的に結婚してるのと同じぐらいの拘束力を持ちます。なのでマタイによる福音書に出てくるように離縁することに決めたと。いいなずけだから離縁、おかしいなって思うかもしれない。いやそうじゃないんですよ、拘束されてるんですね、もうね。だから、そのいいなずけだったということです。で御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと。はい、ここでですね、本当にこのルカはですね、美しい書き方をしてるんです。まずこのヨハネが先駆者でイエス様が本物、主体ですよね。でこれが赤ちゃん生まれる前の時から本当に始めていて、しかもですね、ここで何をルカはさせようとしてるかって言ったら、イザヤ書に予言されてるかな、良き知らせを知らせるものの足かな、あれ何だっけ忘れたな。とにかく、あ、そうだそうだ、女性とかね、普通見下されている人たちですね、その当時そうですよ。まあ、それでもね、異教よりはユダヤ教の方がね、もっと女性の地位は高いですけれども、やっぱり見下されてます。でも片やね、祭司ですよ、年取ってる、もう高名な、高名っていうか尊敬受けてる人ですが、さっき見たら恐怖に襲われたんです、取り乱して。でも彼女はすごいんですよ、ひどく戸惑ったってね。だけどね、ふっとね、一体何の挨拶かって考え込んだって言うんだよね。なんていうのかな、僕は卓球やってたからね、卓球で言ったらもうなんかバシバシ打たれてあーとかってなるんじゃなくて、なんかこうさっと後ろに下がってですね、こううまくこうかわしていくみたいなね、こうボールをちゃんと取っていくみたいな、そんな感じですね。このうわって最初来て戸惑ったんだけど受けてるんです。あ、一つさっき言うの忘れたんですが、名前をヨハネとつけなさいっていうふうに言ったでしょ。で後でこれ次にマリアに対してもイエスとつけなさいっていうふうに言ってて、ヨハネとつけなさいってね、お父さんが普通息子につけるんですよ、名前を。これがあれなんです。でもそれをね、紙に取られてるわけですよ、簡単に言うと。もうつけなさいっていうふうに言われちゃってる。お父さんの権威が、まあ、そこでないっていうか、でも神の権威があるからね、素晴らしいことなんだけど、だけど、この、まあ、ザカリアがね、もしかしたらそういうのもあって、っていうふうになったのかもしれない、分かんないですけども。でも今、マリアはきちんと受け止めました。で興味深いことに、これがマリアの生涯で何回か起こります。この考え込んだっていうのは、思いを巡らすとも訳し直すことができます、思案するとも訳し直すことができます。イエス様がお生まれになった直後、羊飼いがやってきて起こったことのすべてを話しましたが、こう言ってますね。これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。そして12歳にイエス様がなった時に、エルサレムの神殿にそこにずっとイエス様はとどまっていて、自分たちは帰ったのに途中でイエス様いないことに気づいて戻ってって、それでイエス様が 私が自分の父の家にいるのは当然のことだとご存知なかったのですかとこう言われ、わっけわかんないこと言ってるよね、お父さんの前でね、ヨセフの前で。でも母はこれらのことを皆心に留めておいたって書いてあるんです。皆さんの生活の中でも何これあると思います。ザカリアのようにもうそんなありえないですよっていう反応もできれば、あと恐れに取りつかれてしまうというか、そういう不安になってしまうということもあれば、しかしマリアのように全てを受け止めた上で、今は全然わからないけど一体どういうことかっていうことを何年もかけて熟成するみたいな感じで、ワインの熟成じゃないけどね、これずっと思い込んで、でね、わからないことたくさんあります。あのヨセフの生涯もそうだったし、一体なんであの時のあの夢を見たのかなって思いあぐねたと思うんだよね、ヨセフ自身ね。でも後でわかるじゃないですか、お兄さんがそこでひれ伏してるのが自分の夢の通りだったってずっと後ですよね、あれ。でこういうふうにマリアは受け止めてです、恐れ退くのって受け止めて思い巡らしたんです。30節、すると御使いは彼女に言った、恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスと名付けなさい、その子は大いなるものとなり意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。これ午前礼拝にお話しましたので、ここではね、この説明をしませんけれども、これはかつてイザヤがキリストが生まれることについて予言した内容そのもので、で諸女であるということもイザヤが予言した内容なんです。でマリアは見つかりに行った、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。でこれも午前中お話ししましたが、ザカリアは、このそんなの起こるわけがないという不信仰から言ってましたが、マリアはじゃあどうやってなのっていうふうに方法を聞いてるんです。よく答えられるなと思いますよね。でちゃんと見つかり答えるんですね。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれてくる子は聖なるもの神の子と呼ばれますと。聖霊によって生まれる。だからね、私たちこれをね聞いてる人たちがですよ、読んでる人たちはこの、テオフィロ自身も含めてね、読んでる人たちがどう読んでるかって言ったら、聖霊に満たされることが必要なんだ、聖霊を受けなければいけないんだっていうことを、まあ、ルカを教えたいときに、私たちの主イエスご自身もですね、もう生まれる時から聖霊によってお生まれになって、その力によってお生まれになったと。で私たちも同じようにね、御霊によって、同じようにじゃない、全然違うんだけど、その性質は違うんだけど、その同じパターンで、その御霊によって生まれると、ね、イエス様はねもう神の子だけどね、私たちは、御霊によって神の養子になるって意味での新しく生まれるってことなんですけれども、そして聖なるもの神の子と呼ばれると。でこれは午前中も話しましたが、罪を受け継いでないんですよ、ね、男から生まれてないんですよ、人間の、神ご自身から生まれてる。だから罪はないお方としてお生まれになった神の子だと。皆さん、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。でこれが先ほど話したアブラハムとサラのことを思い出していると思います。言ってね、このマリアはね、神にとって不可能なことは何もありません、これサラにも言ってましたよね、この言葉。でこれが印だよと、年寄りが子供を宿したと。でマリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これが一章の中で一番大事な言葉になるでしょうと午前中でもお話しましたが、はしためになること、受け止めること、そのまま静かに 受けていくことなんですよ。そしてすると見つかりは彼女から去っていったところをね、告げたからね、もう使命が終わったので、去っていったわけです。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエルサベツに挨拶をしたと、ね、この印を確かめに行くために、このガブリエルが示したですね、印を確かめに行くためにエリサベツのいるユダの町に急いで行きました。4日ぐらいかかりますね、このユダの産地なんですけれども、今はこの伝承としてエインカレムというエルサレム郊外にある町ですね、そこに教会が あります。でエリサベツがマリアの挨拶を引いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。さっきね、ほらガブリエルが告げた通りですよ。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。ね、ここに書いてあるでしょ、幸い。何が幸いですか？主によって語られたことは必ず実現すると信じることなんです。ですね。で、ここでの出来事はもうすごい。体内にいる者同士が出会ってんですね。生まれてから出会うんじゃなくて、生まれる前から出会ってる。なんか似たような話ないですか？生まれる前からなんか予言的なことが起こったの。体内でぶつかり合って双子いませんでした？そう、リベカの息子エサウとヤコブですね。兄が弟に仕えるっていうことをもうそこでやり合いしてる。不思議ですね。でこのようにしてこの聖霊によって満たされて、ここに話しているわけですよね。本当に喜んでますよね。でこれね、周りが見てたら何これですよね。何も知らない人だったら気持ち悪いですよね。聖霊によって満たされるってすごく大事だってね、午前中もお話してるし今も話してるんですけど、何が大事かっていうとね、神様の世界、神の国が目に見えないのに見れるかのように信じて動いていくことができる力っていうのは聖霊によって与えられるわけですよ。でこれが目に見える世界はもうこれからマリアはむしろ苦しくなっていきますからね。いろんなことで、大変なところを通っていくわけじゃないですか。マリア自身の葛藤もあるし、また他の人たちから迫害されることもある。なんか白い目、冷たい目で見られることもあるし、けれども本当に祝福されてるんだっていうことは彼女は信仰によって見ていたし、エリサベツもそれを見ていたんです。でそれがすることができるのは聖霊に満たされることなんです。神様の素晴らしさを見ることなんです。でこれは目に見えないものだから、肉眼では見ることはできないものだから、信仰によって見るものだから、本当に聖霊の力が必要になるわけです。次にマニフィカトと呼ばれる有名なマリアの賛歌を読むことになります。今このエリサベツから祝福されて、挨拶されて、それでマリアが賛美をするんですね。賛美の歌ですね、賛歌。まずね、すべて読んでみますね。すべて46節から55節までいいですか。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を褒めたたえます。この癒やしいはしために目を留めてくださったからです。ご覧なさい、ご覧ください。今から後どの時代の人々も私を幸せなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。 主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに、はい、まずここ一気に読んだんですが、この賛歌の特徴はめっちゃめちゃ聖書に精通してるってことなんです。ダニエルもそうだったし、ダニエルもですね、この夢が示された後で、神様に賛美をし祈りを捧げたんですけど、あそこもですね、膨大っていうか、ものすごいたくさんの他の聖書の箇所からの引用とか影響を受けた言葉なんですね。でマリアもこれなんです。で特にハンナの祈りとか歌に影響されているものがいくつかあります。ちょっとねざっと言いますね。私の魂は主をあがめっていうのは、サムエル記第1、2章、1節、ハンナの歌にあります。この癒やしい橋ために目を留めてくださったは、これもハンナの祈りで1章、11節。で、どの時代の人も私を幸せなものと呼ぶでしょうというのは、これね、レアがね、アシェルを産んだ時に歌ったものなんですね。創世記の30章の13節。そして力ある方が私に大いなることをしてくださったっていうのは、これモーセが主に祈った言葉で、申命記10章29。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますってあるんですが、これは詩篇の103篇17。主はその身腕で力強い技を行い、これ詩篇の89篇の10節。心の思いの高ぶるものを追い散らされたっていうのは、サムエル記第1、2章の20節でハンナの歌なんですね。低いものを高く引き上げるっていうのは、ヨブ記5章11節。それから、飢えたものを良いものに満ち足らせるっていうのは、詩篇の107編の5、9節。主は憐れみを忘れずは、詩篇の98編3節。そのしもべイスラエルを助けてくださったは、イザヤの41章の、10節。私の父祖たちに語られた通りは、ミカの7章の20節。超すごくないですか。よく祈りをで御言葉を祈りの中に入れていくっていいことですよって、ちょっとね個人的なアドバイスします。なんでかというとですね、御言葉って御心なんですよ。間違いないんですね。だからこうやって あと御言葉を歌うっていうのもいいですよね。御心の通りに歌ってますから。で今ここで御言葉で祈って歌ってるって感じですよね。今こう見るとね、これ御言葉を歌ってました。でこの彼女はもう一回繰り返します。片田舎の町の少女です。中学生のどっかの田舎の女の子がどっかの進学校のお偉い先生よりも深い。霊的理解力を持っていたんです。で、神はそれをなされる方です。で、大いなることを見てってます。イエス、マリアはね、あがめますっていう言葉があります最初に。でこの私の魂は主をあがめるっていうのは、賛美するっていう言葉、ギリシャ語もあるんですが、それを使ってるんじゃないんですね。大きくするって書いてあります。でこれがマグニファイっていうことあるじゃないですか。でマグニファイっていうのは拡大するっていう意味なんです。でそれでマニフィカットっていうのは、これラテン語から来てるんですけども、この拡大、あ、そう、ラテン語が多分英語になったのかな、マグニファイ。でマニフィカットっていうのは、その大きくするってことです。だから主が大きい方で、大いなることをしてくださる方であるように大きく見ていくっていう意味なんです。でこれがものすごく大事で、彼女は自分を大きくするのではなく、神を大きくしたってことです。私たち人間というのは自分を大きくしてます。普通にしてると自分を大きくしてます。自分がこう感じているとか、 こう見ています、こう考えていますのを大きくして大きな話題にするじゃないですか。賛美をするときって大事ですね。自分の意見や考えや感情というのはジャガイモなんだっていうことですよ、簡単に言うと、ね、もっと分かりやすくてね、虫もう潰してもいいようなものなんだ、バカじゃないの俺って、ってこう笑い飛ばせるようになんなきゃダメなんですよ。お前俺バカだよって、何考えてたんだよってイサクみたいにね、イサク、お前イサクってお笑いちゃうんだけどもね、笑うぐらいに飛ばせる。でも私たちは弱いですからね、自分のことを大きくしちゃって優越感、大きくするか、それでその逆っていうのすぐ起こるんだよね。だって自分そんなでっかいもんじゃないから、劣等感、優越感、劣等感、優越感、劣等感、ひどい時は自分に向いてる時もして、他の人に投影させる時もある、他の人にこうなんか八つ当たりする時もあるわけだよねやめましょう、やめましょうっていうか、いやそうなっちゃうんだけど、賛美というのはこういう力があります。マリアはね、こんな少女みたいな子がね、こんな大きな働きができるというのはこういう賛美の力を知っていたんですよ。そして、このイエス様が何度も教えられた原則、低くするものが高くされて、自分を高くするものが低くするっていうことを、この週末にそれは成就するんですけども、そのことも含めて、高いものが低くされる、で飛んだものがもうなきものにされる、多いを引きずり下ろすとかね、そして貧しいものが富むようになるとか、この歌っているんですね。で彼女もそういう大きな技を神に見せてもらって、しかし彼女は本当に身分の低いものであるわけなんですよね。でこれが教会でもあることをパウロはコリントの人たちに教えましたね。第一コリントの1章の26節から28節で、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くなく、力あるものも多くなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、ね、さっきほらギリシャ語の話したじゃないですか、愚かなもの、ね、これ愚かなものって言ったら分かりやすいんだよね、柔らかい日本語、はっきり言うと白痴って書いてます。ひどい言葉ですよ。で愚かなもの、白痴の骨、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのですと。でこのように神は弱いもの、無知なもの、力のないもの、見下されているもの選ばれるんです。あと最後のところで、主がアブラハムの子孫によくしてくださる、憐れんでくださるという約束が書いてあります。でね、これね、ルカによる福音書にね、何度か出てくるんですけど、大きいのはね、腰が曲がった女いるじゃないですか。何年間だったっけな、忘れた。十何年間かな。アブラハムの娘って呼んでんですよ、イエス様が。ザカリアについても、アブラハムの子。息子って言い換えてもいいよね。アブラハムの息子だから、ザカリアに救いが、ザカリアじゃないや。ザカリアじゃない、なんだっけ、ザーカイだ、ザーカイ、ザーカイね、みんなに嫌われてた主税人ザーカイ、でも彼はアブラハムの子なんだって。でこの憐れみを受けていくんだと。で私も信仰によってアブラハムの子と言われています。ガラテヤ書に書いてますですね。そしてマリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとに留まって家に帰ったと。3ヶ月いたんですね、これからね。だからエリサベツが出産するのを、もう本当に出産間近が出産したのを見届けてから帰ったのかもしれませんね。そしてもう一つはね、多分ね、これ推測ですよ、あくまでも、ものすごい大変なことになるかも、石打ち受けるかもしれない、妊娠してるから分かんない、ここ分かんない、本当に何でいたのか分かんないですけども、いずれにしてもこのとどまっていて、そして次回見ていきます。ついにザカリアが神を賛美するところです、ね、ではお祈りします。 愛する天のお父様、感謝いたします。本当にマリアの信仰から私たちはたくさんのことを学ぶことができたことを感謝いたします。私たちも小さきものなんですけれども、神様、私たちがだから何もしないではなくて、むしろあなたに用いられていかなければならないものたちであります。主よ、恐れることはありませんとあなたは言われました。新しいことが起こっても、私たちはマリアのようにいろいろと理解ができなくても、私ははしためです、どうぞその言葉が私の身になりますようにと告白することができますようにしてください。そして具体的に行動に移し、それから本当にあなたの働きを見ていくことができますように、ここの教会にもどうぞあなたが聖霊の満たし、リバイバルを起こしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。